このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの石川よしこです。
そして福澤やす子です。さて、10月も最後の週になりましたけども、本当に秋も深まってきましたね。石川さんとね、お話ししていると、いつも新しい発見がありますよね。今日もいろいろなテーマでお話ししてみたいと思います。石川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでね、今日は石川さんにちょっとお聞きしたいんですが、毎日肌身肌さず、持っているものありますか？
あ、私の場合は指輪ですかね。
あ、指輪。
肌身肌さずですよね。
そうそうそうそう。あ、そっか、肌身肌さず。そうですね。
そうですね。本当にお料理をするときとか、要するにお水事、水を使うとき以外はずっと指にはまっています。
はい。
まあ、私にとってはとても特別なもので、母が私にプレゼントしてくれたものなんですけど、デザインがね、ロープ状になってるっていうかな、船が港にロープでつながれているでしょ。
はいはいはい。
このロープをこうイメージしたもので、こうキュッと結ばれてる結び目があって、で二股に途中で分かれているようなデザインなんだけど、結び目のところと二股に分かれているうちの一方向だけに細かいダイヤモンドが埋まっているんです。で、これってライトハウスやなと思って、素敵だなと思ったんです。片方の道には光がないんだけど、一回つながって結ばれたら、その先には光があるっていう、船のロープ、つながれてるロープだっていうイメージをそのお店の方に聞いた時に、灯台でもあるんだなと思って、本当にこれは一目惚れして、はい、母がプレゼントしてくれた、私にとってはとても大切なもので、永続的な愛を示しているというふうにこのデザインに込められているっていうのを聞きました。だから、
そうなんですね、
おばあちゃんになってもずっとはめていたいと思っています。
あ、それはすごい素敵ですね。
福澤さんは何かある？
私はね、肌身離さずっていうのはちょっと違うかなと思うんですけど、ごめんなさいね。出かけるときは必ずカバンの中に入れるものは、毎年初詣で、近くのね、不動尊に行ったときに、お守り、お守りはやっぱりなんかカバンのポケットに入れていきますね。
なるほど。
そう。で、以前はね、ガイドしてなかったときは、やっぱりね、母の形見の、指輪、ルビーの指輪なんですけど、
なるほど。
そう、それはね、ずっとつけてたんですが、やっぱりこのガイドの仕事をね、してからちょっとやっぱり危険なので。
そうですね。
そうなの、やっぱりそういうね、指輪とかはもうしないようにしてますので、それはもうずっと家に置いてある感じかな。
大切なもの。
で
も、お守り、肌身肌さずというか、必ず一緒に一心同体っていうのは、なんかこうね、今日一日無事に過ごせますようにっていう思いがこもってて素敵ですね。
ありがとうございます。
今日も無事に番組を進めてまいりましょう。よろしくお願いいたします。
お願いします。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さて、それではここからは体感リコメンドのコーナーです。体感リコメンドは視覚に障害を持つ方の視点、見た目ではない実際に利用して感じている良いところ、お気に入りのポイントを紹介しながら、いろいろな商品サービスをおすすめするコーナーです。石川さん、今日のテーマは何ですか？
今日はね、エンターテインメント、うん、エンタメを楽しむっていうことをちょっとテーマにお話ししたいんですけどね、はい、ちょうどたまたま9月の末に、うんうん、あの視覚リハビリテーション協会の余暇活動分科会のメンバーと一緒にですね、うんうんうん、あのユニークな旅をしてきましたので、
うん、あ、はいはい、
うん、その事例をもとにちょっとお話ししてみたいな、はい、エンタメ、はいはい、準備するもしないも面白や、うん、このテーマで参りましょう。
はい、いいですね。
はい、はい、これね、うん、あの実はね、広島の尾道にね、はい、16人自転車いうのがあって、
それ16人自転車、
うん、はいはい、これ面白かったで、また行きたいわみたいな話をね、うん、弱視の方がされてたの、はい、まさにこの余暇活動分科会の交流会の中で、でね、16人自転車平地なもんやったんやけど、見える人はほんと少なくて、こう全盲の方とか見えにくい方ばっかりで行ったけど、めちゃくちゃ楽しめたと、
うん、
うん、それ聞いて、まあ、16人自転車なんでわけのわからへんことやけど、うん、ほな行ってみようやないかとね、
すごい
対して調べもせず、はい、まあ、行こうやと、ね、うん、で行くためにほなあの段取り日付だけ決めまひょうかと、うん、いうところが発端、つまりきっかけいうのは、うん、あの要するに当事者の方の経験を聞いた、これがスタート地点ね、うん、
はい、
うんうん、だけど、うん、あのまあ16人自転車ってどんなもんやっていうのはさすがに写真で見るとか、うん、なんとかしんと、あの、うん、一応言葉でも説明してくれはったんやけど、いまいちこうハテナマークが浮かんでいたので、うんうん、まあ写真で見て、ね、うん、その写真の説明も聞きまして、うん、まあ、これなら安全やろと、はい、行ってはる人いはんやし、無事みんな行ってはるから行けるやん、はい、というところで企画をしたっていうのがスタートなんですよ、うん、
はいはいはいはい、うん、なるほど。
でね、あの広島の尾道行ったことあるいう人も、2回目やけど行くいう人もいたりね、
うん、
ま、1回やったやし、もうええんちゃうかと思うやん、私なんかはね、
うんうんうん、
そやけどまた行きますっていう返事が来たりして、うん、ああそうかいなっていうところがあって、
うんうんうん、
でね、全国からこれは参加してくださって、うん、16人の自転車言っても運転さん、お店の方がいるから15人ね募集したわけよね、
はい、
そしたら15名、はいはい、あのきっちりちゃんとはまりまして、
はい、
結構全国から集まったわけなんですよ。でね、
うん、
やっぱりこう物を楽しむためにはね、
うん、
こう準備するいうことも大事やし、
うん、
準備しすぎない、そこで何が起きるか分からへん、うん、その想定外も楽しむ、はい、こうときめきを楽しむみたいなことも、うん、ええんちゃうかなと思いましてね、
うん、
こういたずら心のある石川さんは、
うん、
あのガチガチに準備しない、
うん、
でも準備するとこはガチガチにするというふうに決めてですね、
はい
は
い、
やったわけなんですよ、
準備する楽しさと、まあ、しない楽しさ、この、うん、ね、あの面白いですね、両極端。
そうそう、
ね、本当面白そう。具体的にはどんな旅だったんですか、うん、それで。
そうそう、でね、うん、準備したの何かやったら、その自転車のとこ、そこの予約しなあかん、当たり前です
か、そかそか、う
ん、これ予約した、うん、いきなり行って乗せて、うん、そんなことないね、予約した、うん、ホテル、うん、これもですね、例えばですよ、まあ、ビジネスホテル取るんやけど、どうしても他の人と一緒やったら寝れへんと、
うん、
あの激しいとかいびきが気になってなると、
はい、
いろんなそれは個別の事情あるから、
うん、
ね、もう何が何でもシングルネットあかんと人見張るやろから、そんな聞き取りをいたしまして、はい、ホテルをもう早うから予約する、
うん、
ね、んでまあそのマッチングホテル、まあ、シングルとか、ツインとかありますけど、この人とこの人とペアにするなんてこともちゃんと考える、ね、これ、ね、これはちゃんともうがっちりやり取りした、うん、ほんでそれこそホテルのね、
うん、
会員カード持ってる人がおったら安売りになるんやね、
はいはいはいはい、
誰が持ってんやと、で一部屋に対してその1カードやから、
うん、
ちゃんとそのカード持ってる人が2人おったって意味ないね、一つの部屋にね、だから、うん、そんなもんもうあざとく考えまして、あのちゃんと部屋割りをしてるわけ、 うん、ほんで、あのそれ以外はね、これはやっぱり見えへん人が楽しみすんのは食べることなんよ。なんと言ってもだからね、うん、夜の居酒屋やっぱこう地元のご当地のなんていうかな、おかずというか、
はいはいはい、
変わったおかずあるなっちゅうことあるでしょ、
うんうんうんうん、
だからその、地元のお魚とかお野菜も食べたらもちろんそうやけど、そのご当地ならではのおかずが出してくれそうな店、
うん、
これも調べ倒しまして、
うん、
でも調べるだけじゃなくてもうじゃんじゃん電話して、
うん、
あの何やらいうおかずやってもらえますのかみたいなことも言うたりして、で広島行ってお好み焼き食べへん、うん、これはありえへん、は
い
は
い、ね、ありえへんね、
ありえへんね、うん、これもですね石川さんの大好きなチェーン店みたいなとこじゃなくて、うん、こう個人店でね、おっちゃんのわしの腕一本で頑張ってるでみたいな、こじんまりした店が好きやから、私は
そういうとこ美味しいんですよ ね、 ね、
そういうとこ美味しいね、そうそう、
美味しい美味しい、
なるべくねその、うん、店に入れる人数20人ぐらいにちっちゃいとこ選びまして、私らだけで選挙できそうな雰囲気のところね、うん、選びまして、ほんでも、
はいはい、
ああいうもんはほらバラバラと頼んだら暇かかるから、うん、もうだいたいこんな感じので絶対これは入れてくれいうのを頼んでもセットメニューにしてもって、うん、ドーンとこうねいくつかのテーブルに分かれて、そらなんからそんなんはもうがっちり準備すると、
うんうん、
この辺の予約はしっかりするわけです、
うんうんうんうん、
でそれ以外はね、
うん、
自由やと、うん、フリーやと、うん、いうことにして移動も含めて4つのグループに分けて、うん、4人か5人ぐらいのグループで行動してください、うん、食べるランチをどうすんのか、はいはいはいはい、食べ歩きどうすんのか、尾道の坂登るのか登らへんのか自分らに好きにしてやと、
うん
う
ん、
いうに決めて、
うん、
それこそ集合ですら、
はいはい、
駅に集合すんのは全員じゃない、グループごとに集合して、うん、尾道ラーメン食べるなりご当地ラーメン食べるなりしてから16人自転車の現場に来てください、うん、そこで初めて皆さんこんにちは、めちゃくちゃ乱暴やけどおもろそうでしょ、
本当に、でもあのそれぞれがその現地の情報を調べるんですよね、
う
ん、
そうそうそう、だけどね、うん、あのそういうの苦手な人見張るし
ですよね、あ
のそうそう、でその16人自転車のとこ来てやっていうのにもね、うん、突拍子もないとこでお昼食べてはったら時間に間に合わないってことになったら私が一番困るから、はいはい、この界隈のここいら界隈でランチ食べてちょうだいよと、でまあ、うんうんうん、尾道ラーメン食べてると思う人いるのちゃうかな思ったから、そのなんか人気のあるようなところはさりげなくこう情報として URL つけてね、
はい、
こう旅のしおりに貼り付けとくわけです、
ね、なるほど、
あこれ誘導する
ね、まあ、そっかそっか、うん、そうそう補い合うんですね、
そうそうそう、
すごい、
15人の意見なんか期間での4人ずつで決めてくれはって勝手に言ってくれはった勝手に言ってくれはったでなんで勝手に行ってもらうか言うたら、
うんうんうん、
一人が食べれるのって大体一つやん、ね、だから、うん、いろんな店行ってくれはった方が、
うん、
どんな店はどんな味やったっていうのが聞けるわけじゃないですか、
なるほど、情報交換ねできますよね、
それが大事なね、情報障害者やから私らは、うんうん、なので、うん、自己紹介の時に昼食べたそのお味の食レポをしてもらいますよというお約束付きでですね、
うん
ランチを食べてきていただいた、うん、というようなことがあるわけです、
それはいいわ、一石二鳥だわ、
うんうん、うんうん、面白い面白 い、 面白い、そこの店そんな味やった、へえみたいなことになりますからね、
またね私たちも行ってみたいなになりますもんね、
そうそう、次来た時はそっちもいいかなとかね、
そう
スイーツの食べ歩きなんやったら私らまだ行ってんし後で行こうみたいなことになったりね、
うんうん、
いうこともで、坂道に関しては結構狭い、うん、そして、はい、あの段の大きさとか高さもバラバラやっていうことを私分かってたから、
うん、
あの積極的に尾道やけどどうしても遡りたいっていうのは危険承知で頼みますってことだけは、うん、しおりに書いたんですよ、だけどちょっと足がしんどそうな方も含めてね、
うん、
あえて行ってこの渋めのねこう和風のカフェに坂道の途中にある、はい、もう若い人がお好きそうな、うん、そんなとこも行ってきたよなんて人もいてね、うんまあ、石川さんそんなしないしんどいのってのぼの嫌やけど行ってくれはる人が行ってくれはって、うん、そんな情報も聞けて本当に面白かった、だからフリーがなかったらそれができないよね、みんなでその、
うんうんうん、
民族大移動してたらそういう並走になったんかはないじゃない、
うんうんうんうん、 チームでね、分かれるからこそのあれですよね、情報ですよね。
そうそう、
うわ、すごくいい関係ね、性ですよね、そういうのはね、すごいすごい。
で前になんかこう旅の話した時に、福田さん、旅の荷物は私多くなりがちって言うとあったんやけど、あのね、今回の中でもね、やっぱ荷物のことはすごく皆さん工夫されてたの。極力荷物少なくして、もうそのカバンにお土産物を詰められる状態で来たという人もいたし、あえて尾道集合だけどホテルは福山にしてて、帰りは新幹線にさっと乗れるようにしていたので、わざわざ福山に先行ってロッカーに荷物を放り込んで、それから在来線で尾道に来たっていう人もいたから、要するにテーブラー、あのちっちゃいバッグだけで、でかい荷物はもうロッカーに入れとくと、ちょっとしたことだけどね、こうストレスを減らすっていうようなことされてたり、私たちはちょっと車で行ったのもあったから、大きい荷物持ってるかなと思って、荷物預かろうかって言ったら、まあロッカーに入れてきましたっていうのでさすがというところで、
うんうん、
で超コンパクトなちっちゃいね、プラスアルファで物を買った時入れられるようなやつは、常に自分 の、 あの持ち歩いてるカバンの中に入れてて、ダーンと広げれれば、それがでっかいバッグになるというのもちゃんと仕込んではると、なんてことも聞きましたね。さすがです。
さすがですね。今回も石川さん、あのあれですか、着ていったものを捨てて帰ってきたんですか。
当然です。はい、破れたストッキング履いていったりね、あのちょっとだいぶ毛玉だらけのね、Tシャツやら持ってって、はい、さあの最後さよならというふうな形で、綺麗にちゃんとあの袋に包んでさよならしてきましたよ。
うわー、すごいですね。本当旅の達人だわ。
ありがとうございます
それからどうでした、続き知りたい、
あのね、ありがとうございます、それとね、実は企むことが大好きな石川さんですから、
はい、
自由って言いながらね、自由にしすぎてないとこがあるんですよ。ご事前にね、ミッションを与えるということをしてるんです。
なるほど。
参加者にね、これ何のミッションかと言いますと、先ほど言いましたグループごとにランチ、これ相談せなあかん、会うまでに初めまして同士の人も、あのメールでこう顔合わせして、どこ行くみたいなことを相談してもらわなあかん、これもあのちゃんと決めて、向こうは行ってからうろうろしてる、どうすんのなんてことしてたら時間無駄やから、それちゃんとしてください。でそれからですね、もう一つはですね、移動っていうのも結構ある、こう駅から駅の移動っていうことが、移動の間もね、ボケと歩くん違って、大の大人がですよ、はい、よーいどん5分測りまして、5分間でしりとり何個いけるか、ビームアタック、してくださいみたいなことをお願いして、なんと100個を超えるグループありました。大の大人が、しりとり5分本気でやってるんです
面白そう、すごいすごい。でもそれだったらね、ゲームしながら、まあ、自然と仲良くなれますよね。
楽しそうでしょ、ね、歩いてる足取りも軽く、リズムから。でもう一つはね、パーソナルクイズ、自分に関わるクイズ、そんな答え誰が知ってんねんっていうようなクイズを考えてきてもらう。でこれはね、夜の懇親会の時にみんなでクイズを出し合って、やいのやいのやれる、これ初めまして同士でも楽しめる、お互いが近づける、お互いのことを知ることができる素敵なチャンスになるから、これやって、旅の終わりにはこの旅を振り返って、ザ・ズバリどうやったかって、その気持ちを五七五調に、それは短歌でも俳句でも川柳でも構わへんから、はい、ズバッと言うてくださいなということ、前もって言うとくから、旅の途中にですね、皆さんこれ五七五最後に言わんなんからどうしようかないこと考えながら旅をするわけです、ね、これが面白い。で個別ミッション言うて、シークレットミッションも出しといて、歌好きの人にはでかい声で歌うで、みんなには内緒やで言うのも言うといた、こんなこともしているわけでございます、
ねえ。でもこういう企画ってなんか見える人がちょっと気を使う場面も多そうですよね、
そうなんですよ、あの、今回ね10名視覚障害 で5名の方が、あの見える方が参加してくださってっていうような、あの形でグループ編成をしたんですけど、やっぱり私たちは手引きをしてもらったりとか、その場の情景だとか物の情報を伝えてもらう、その そういうところでは本当に皆さん見える方も力を頼りに、うん、旅を楽しむわけなんだけど、はい、一緒にやっぱりお世話してもらうんじゃなくって、うん、この旅の中で嬉しいと思った気持ちや、わー素敵と思った気持ちを、うん、きちんとそのやっぱりありがとうだけじゃない、うん、共に旅を楽しめるっていう気持ちをこう伝えるっていうことがとても大事で、私らも皆さん笑わせますとか、うん、一緒に楽しましょうっていう気持ちをとっても大切に旅をしたと思います、うん、なので、うん、オフの部分、うん、見えてはる人にとったら負担大きかったかもしれないけど、また声かけてくださいって言ってくださる方もあったので、はい、まあ、そういう意味では今日旅を一緒に楽しめたのかなと思っています。
ねえ、本当にそうですね、うん、なんだか本当私も旅に出たくなってきましたよ。
今度一緒に行く？
うん、行く行く、声かけて。
振り回されてや、振り回されて
や。いいよ、石川さんだったら大丈夫よ、うん、
こうやっぱり私自分がもっと見えてた時だったらね、どこ行くまでもガッチガチに、うん、準備してたんですよ、うん、次これ行ってこれ行って、これも何時のバスになってこうしてこうして、もう旅行ったらヘッドヘッドになるぐらいね、でガチガチに決めるわけだって、その写真も見えるし、あ、これがいい悪いが全部自分で判断できるから。だけど逆に、まあ、それに縛られて自由にちょっとこっち行ってみようかみたいなことはできない。そうする時間を作るのがもったいないと思っちゃってたの。
なるほど、
うん、
なるほど、
うん、だから、うん、そのフリーっていうのはちょっと時間的にも余裕を持たせたりとかすることで、うんうんうん、まあ、ちょっとなんかもたつくというか、ちょっと余るなっていう時間も含めて、ほなちょっと15分こっちの道行ってみようかって行ってみたら、うん、なんかそのネットでは調べられへんような、例えばその日イベントでやってたクラフトのなんかお店に出会えて、はいはい、今回も福山ってバラの町なんだけど、うん、バラクラフト作って出してる人がいて、そこですごい可愛いアイテム売ってたりとか、うん、こんなんて事前に調べようと思っても調べにくいことだと思うんですよね。だからそのやっぱりその時その場で思いついて動くことの楽しさ、準備しない面白さっていうのも見えないなりにあるなって、それも良さやなと思いました。
はいはいはいはい、本当にそうですよね。まあ、エンターテインメントの楽しみ方は、うん、まあ、決まった形がねあるわけではなく、まあ、自分たちでなんか作っていくものなんだなっていう、ね、こんな感じもしましたね、
うんうん、
本当に素敵なお話でした。 ただいまお聴きいただいた曲は奥田民生さんのさすらいです。1998年にリリースされたこの曲は、その自由で気ままな旅の心象風景を描いた歌詞と心地よいメロディーで、今も多くの人に愛されています。まさに今日のテーマにぴったりの一曲ですね。石川さん、今日この曲を選ばれた理由は何ですか？
さすらいっていう言葉聞いたら、この言葉の持つ意味以上に、この奥田民生さんの曲が頭に流れちゃうっていう方も多いんじゃないですかね。
ね、
旅を代表する曲だと思います。
はい、
こう、さすらいっていう言葉は、あてもなくこう歩き回るとか、その中には迷うというような意味もあったり、ちょっと孤独という意味もあったりすると思います。それイコール自由。っていうところにもつながっていくんだと思います。はい、今回の旅も、がっちり決めて、みんなでゴーっとなったところと、緩やかに、こう、フリーをどう過ごすか、どう使うか、作りすぎず、どう出会っていくかみたいなところを探検する中で、見えない見えにくい私たちはどんなことをイメージできるだろうかっていうところが、実は私の裏テーマでもありました。この曲を聴いて、さすらわないまま死ねねえぜっていうようなフレーズがあるんですけど、まさに分かんないことがあるから面白い、
はい、
そんなことを再確認することができた素敵な旅でした。皆さんはどんな旅をされるでしょうか。
なにわ体感、
見たことない大阪。
なにわ体感、見たことない大阪では、リスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。石川さんへの質問、メッセージ、ご自分のこと、生活の工夫などをお気軽にお送りください。番組でご紹介させていただいた方には、石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と、紙幣を区別できる便利な封筒をお送りいたしますので、ご住所もお忘れなく。なお、お名前やご住所はプレゼントの発送以外には使用いたしませんので、どうぞご安心ください。メッセージは JBS 日本福祉放送の公式サイトトップページのメニューにある番組へ投稿から専用フォームでお送りください。
この番組、なにわ体感、見たことない大阪は、毎週月曜日に内容を更新してお届けしております。
そしてこれまでの放送は JBS ホームページにある過去の放送を聞くというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。お相手は石川よしこと
福沢康子でした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。